今回は、高齢者支援対策についてということで、1件、通告書により、順に、町長にですね、ご意見をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、質問に入ります前に、先の議員に引き続きまして、福地村の火事により被災された方に対しまして、この場を借りましてお見舞いを申し上げます。また消火に携わられた皆さん、そしてお手伝いをいただいた皆様にも重ねてお礼を申し上げます。大変ご苦労様でございました。被災者がですね、一日も早く元の生活環境に戻り、安心して暮らしがですねできるよう、行政の皆さんには大変ご苦労をかけますが、よろしくお願いいたします。さて、陸別にもですね、本格的な冬の到来を迎えました。最近はマイナス20度以上ですか、大変厳しい寒さの環境の中に、これからですね、寒さに負けずですね、風邪をひかないように皆さんと一緒にですね、この冬を乗り切っていきたいと思います。陸別町のですね、11月現在で人口、町民課の窓口に行きましたら書いてありました2511人。以前はですね、昭和30年頃ですか、当町の人口は8763人、そしてその20年後ですか、昭和50年には5739人で、50年経った現在ですか、先ほど話しましたように人口は2511名ということで、約3分の1の人口になったわけでございます。時代の流れでありまして、加速化少子化により人口減少はどこの町でも課題でございます。で、今年のですね、11月現在で陸別町で65歳以上の方聞きましたらですね、約930人弱と聞いております。この数字を見ましたら、単なる2511人で割り返したらですね、約 37%、 4割の方がですね、大げさに言いますと4割の方が高齢の道を歩いているということで、無論私もその目の前に立っているわけでございます。そこで、町長に、お伺いいたします。本町のですね、福祉環境について、どのように、日頃感じられているかお伺いいたします。
はい、議長。
藤井町長。
はい。まず福祉環境、議員の言う高齢者支援環境、いわゆる高齢者の福祉のことであると思います。これは本当に幅が広くてですね、奥深くて、ゴールのないものだと捉えております。ちょっと歴史を遡ってみますれば、日本は人口の高齢化、世界に類を見ないスピードで進んでいると、これは議員の言う通りでありまして、高齢化率も上昇して、陸別 37% ぐらいですか、約 40% 近くになっておりますが、超高齢化社会と、サービス受給者は増加の一途をたどっていると、そういう状態でないのかなと、そんなふうに思っています。高齢化は多様なサービスを必要とする人口の増加と、サービスの担い手であり税や保険料負担の大きい若者世代の人口の相対的減少を意味しまして、増加する一途の費用をどこに求めるかが今問題と課題となっているんじゃないのかなと、そんなふうに思ってます。日本の歴史を振り返ってみましても、高齢化福祉は戦後はばらまき福祉、徐々に国民が負担する体制へと変化してきておる状態でございます。当庁においてもすでにいろいろ事業を行っております。 北昇厚生会、NPO の友愛館、社協など、まあ、町が調整協議を行いまして、より良き高齢者福祉の実現に向け鋭意努力しているところでございます。幅広く、先ほども言いました、本当に奥深い、ゴールがないものでありますが、事業者そして、町民の皆さんの声を反映した福祉行政に努めていこうと思っているところであります。
はい、議長。
渡辺議員。
はい、6番。ご存知の通り、まあ、あの陸別町はですか、あの日本一寒い町と、いうことで、明言されまして、まあ、あの先ほど町長の言葉にもありましたように、道内道外においてもですね、すっかり、しばれの町を、名を打ったわけでございます。またあのこれに関してはですね、商工青年部の皆さんやですね、あのそれを取り巻く、関係者の皆さんの、頑張りによりですね、まあ、あのしばれフェスティバルですか、まあ、今回あの第36回を、迎えるそうでございます。まあ、最近では、寒さといえばですね、道北の、幌加内町、まあ、あの江丹別とかたまたまあの朱鞠内が最低気温で出てきますが、やっぱり平均気温で一番寒いのは陸別町なんです。で、まあ、あの町にとってはいいかもしれませんが、まあ、高齢者の方にとってはですね、逆に、厳しい環境にあるというのは、まあ、現実だと思います。まあ、そこで、まあ、あのこの、寒い北国の町ですか、まあ、どこもそうですが、陸別にとってもですね、特に、欠かせないのが、暖房費の問題でございます。寒い陸別、もう当然、皆さんもご存知の通りですね、庭木の温子も葉っぱも赤くなるぐらい、そしてまた、テレビでよく見ます、タオルですか、濡らして振り回したら、まあ、縛れてしまうと、そんな、感じでございます。して今、陸別町で暖を取るって言ったら、まあ灯油が主流で、あと薪で頑張っている方もいらっしゃいます。まあ、あの高齢者に問わずですね、この暖房費については本当に欠かすことのできない課題でございます。今ですか、あの一般家庭で、まあ、販売店に聞きましたら、1ヶ月平均、これ販売店から聞いた、あのお話でございますが、約200から300リッター消費するとのことでございます。そして、まあ、11月ですか、あの11月、陸別の灯油単価って言ったらリッター、67円。そして今月に入ってですね、ようやく1リッター、70円の、価格がついております。で、まあ、あの月平均、約、1万5000円からですね、まあ、一般家庭ではその2万円弱、暖房費が高くことになるわけでございます。そうすると、まあ、陸別、まあ、暖を取る季節といえばですね、11月から、まあ、3月までの約5ヶ月間ですか、まあ、その過程によってあの違うと思いますが、それでも約 5ヶ月間の中で、灯油費といいましたら10万弱ですか、これが生活に大変影響を及ぼしているのは現実問題でございます。まあ、最近ですね、何人かの高齢者の方からですね、まあ、普通の言葉で言ってるのかもしれませんがですね、最近灯油の支給が実施されてないんだけどもどうなってるんでしょうかという声が、まあ、聞かれます。まあ、行政の方でもですね、回覧等で、周知はしていると思いますが、何しろですね、高齢者の方にとってはですね、見逃したり見なかったり、そういう支給条件が把握されてないのが、まあ、現状かなという感じがいたします。まあ、そこで、この、福祉灯油の、支援事業についてですね、対象者と、その、条件と基準ですか、これについてちょっと、お伺いいたします。
はい、議長。
野尻町長。
はい。この福祉灯油につきましては、これは高齢者を対象にしたものではございません。町民の冬季生活の支援事業の位置づけで、その年度の灯油の単価等をもとに判断し、単年度要項で実施してきた対象者については、住民税の非課税世帯、基準としては初めて実施となった平成19年度は、おおむね1リッター当たり当時72円程度で上下していた灯油料金が100円に達する勢いであったと。100円とその72円の差額を支給単価として当時設定したものであります。
条件と基準については、分かりました。この事業調べましたら、過去にも、何回か審議されまして、平成19年とか25年ですか、数回にわたり、議会で議論されたり、またここ数年ですか、自治庁会議からもですね、提案されているような感じがいたします。今はですね、灯油の単価と非課税世帯ですか、の方が対象ということで、先ほど話ありましたが、12月に入り、ようやく1リットル70円台、この値段もですね、今後、どのようにその上がっていくのか、販売、会社においてもですね、中止していかないけならんという状況にあるそうでございます。そういうことで、全国全土に日本一寒い町ですか、陸別をアピールしている以上ですね、私はですね、単なる単価との、縛りではなくてですね、やっぱり縛りの町、陸別の町にあった独自の支援事業として、積極的な、取り組みをしながらですね、高齢者のサポートをしていただきたいと思っております。ちなみにですね、ここ数年、陸別の1月から3月までの、冬季 の平均気温ですか、冬場の平均気温、自分らに過去3年間 NHK のテレビなどを見まして、記録取りましすると、大体1月がマイナス 18.4、 2月が 14.5、して3月が大体 9度弱ですかと、なっております。そういう面では、気温がかなり、毎年、上昇してき、ているのは、現実でございます。いずれにしてもですね、やっぱり冬は、寒いんです、お年寄りにとってはですね。それと、先ほど、高齢者だけじゃないっていうけど、町民にとっても、高齢者にとっても、同じです。12月の下旬から1月、そして2月、3月の上旬までは、本当に、皆さんもご存じのとおり、マイナス20度の、温度が、しばしば、あるのは、ご存知かと思います。先週ですか、先ほど町長が、話されてましたように、先週、12月7日 HTV で夜の10時からですか、テレビ番組でニュースステーション、これ皆さんもご存知だと思いますが、冬のマイナスの寒さの世界をですね、紹介する番組で陸別町全国版で、放送しておりました。町内の中でもですね、最も寒い場所としてということで、ここで本当に下陸別っていう名前が出てきました。当然その日は、かなり温度が下がるだろうと思ったんだけども、町が 13 点ちょっとだったと思います。下陸別で、本当に名前が出たほどのマイナス 18.6 冷えたということ で、また12月11日ですか、引き続きマイナス 22.4 度ですか、全国で一番低かった気温の町ということで、陸別町の町が出ました。すっかり有名になった陸別町でございます。このという支援事業がですね、先ほど聞きましたら、19年ですか、からスタートされたということで、 ずっと連続で、まあ、支給されていない、状況が、まあ、現実でございます。まあ、単価と非課税世帯のことで基準を置いているということでございますけれども、まあ、単価で考えるとですね、しょっちゅう、単価が変動して安定しません。で、まあ、非課税世帯でもですね、まあ、これ、まあ、所得、財産、不動産のことも、まあ、かなりプライバシーもあることからですね、大変と思われます。まあ、いずれにしても、その算定基準を設けるということはですね、大変、厳しいものが、あることは、ご存知でございます。まあ、どこの市町村もですね、お聞きしましたら、単価基準で、まあ、非課税世帯ということでやっているのは、多かったようでございます。それでちなみにですね、隣接する池田町さんの、まあ、保健センターの窓口で聞きましたら、まあ、ここはですね、所得収入が生活保護を受けていない方で、その金額が保護者よりも下回っている方を対象として出しているそうでございます。でちなみに、まあ、せっかくだからということで、幕別町役場さんに問い合わせたら、ここも、陸別町さんと同じで、まあ、その単価と、まあ、非課税世帯ということで、まあ、設定金額にしてるんだけども、なかなかその支給 単価に届かなくて、なかなかその支給されるような状況ではないと、いう話でございまして、まあ、聞きましたらですね、まあ、今後、関係委員会とですね、できるだけ、町民の皆さんに、還元できるよう、まあ、検討していきたいという、ことでございます。まあ、基準設定はですね、市町村によって、先ほども話しましたが、設け方は、それぞれ、違っております。まあ、単価って言ったら流動的でなかなか安定しません。そこで、まあ、これは一つの案なんですけども、私はその介護保険の、保険料のその、基準額ですか、まあ、この中に基準段階で算定してはと、考えたわけでございます。まあ、これ私保険センターから資料いただきまして、これ陸別町の介護保険のこの資料がありまして、これちょっと確認させていただきました。そして、今皆さんもご存知の通り、現在原則として40歳以上の方は介護保険料を払わなければなりません。で、まあ、年金を受給されている方は自動的にそこから引かれてですね、年金が支給されているというのが現状でございます。この介護保険制度はですね、まあ、私たちが将来介護が必要になったときにですね、安心してサービスをですね、利用できる、こういう制度でございます。まあ、介護保険、サービス費用からですね、介護保険基準額が算定されまして、所得の低い、所得の特に低い方に対してはですね、負担がかからないような、そういうシステムで、その所得段階で、調整されているということでございます。まあ、この介護保険についてはですね、まあ、資料を見ながら、まあ、私なりに理解したところでございます。そしてその今ですね、その所得段階、これは現在第1段階から第9段階までありまして、まあ、このシステムについては、その生活、保護者からですね、住民税のいろんなその項目を置いて、最後はですね、前年度の、合計所得額で段階区分されると、いうことでございます。まあ、ちなみに、第1段階ではですね、年間所得金額が80万円以下の方、これがまあ、この資料を見ましたら、第1段階というのは年間所得が、80万以下、そして第2段階ではですね、年間所得額がですね、120万円以下、そして、第3段階、4段階、5段階、6段階、7段階、そして8、で最後は、9段階まで、ありまして、最後その9段階は年間所得が、290万円以下というふうに、なっております。まあ、私はですね、もし、 まあ、算定基準を用いるならばですね、繰り返しになりますが、今回話してます、高齢者、低所得者に、層に向けてですね、私はその、第2段階の非課税世帯で所得金額がですね、120万円以下の方があくまでも、基準額以下の方を対象としておりますので、算定基準の、設定はいろんな考え方があると思いますが、現在本庁には、年間、所得ですか120万円以下の方の、高齢者約、300人、弱、いると、聞いております。再来年にはですね、陸別町、会期100年を迎えるわけでございます。まあ、戦後、計算しましたら71年ですか、現在90歳の方は当時19歳でございます。まあ、今、高齢者の方はですね、すべて皆さんが、陸別町をですね建設しまして、そして財産を守ってきた方ばかりでございます。まあ、本来であれば、基本はですね、陸別町独自の、高齢者支援対策事業として、私は単価に問わず、非課税世帯の、方とか、高齢者の方にですね、支援の輪が行き届ければいいなって、考えております。少なくとも今回はですね、私は特に、高齢者の、低所得者層に対しですね、年を取っても毎年安心して暮らせる町づくりのためにもですね、ぜひ私は野尻調整の時にですね、陸別町の冬寒い環境をですね軽減できるよう、基準の見直しを図ってですね、検討していただきたいと、このように思いますが、町長いかがでしょうか。
はい、以上。
野尻町長。
はい、この福祉投与の過去のことも議員ちらっと話したんですけど、ちょっと詳しく経過をせっかくですので説明したいと思います。先ほども話した通り、平成19年度から行っていると。で、19、20と行って、平成21、22、23年度は実施しておりません。24年、25年は実施しております。ちなみに平成26年の年は、これは電気料金がいっぺんに上昇したということもありまして、というそんなに高騰はして極端にはしてなかったんですが、つけたということもあります。支給基準の見直しは、私は考えておりませんが、灯油の単価をベースとしつつも、先ほども言った電気量とか、経済情勢等を踏まえて弾力的に判断していきたいと、そのようには思っております。また、質問ありました。介護保険料の基準額、所得段階で算定してはというご意見ですが、これ介護保険料の保険料段階に関する名簿情報というのは、これは目的が特化されたものでありまして、その利用については慎重を期する必要があると、これはそういうふうに私ども思っています。そして支給の線引きといたしましては、従前同様非課税世帯を対象にということで考えております。そして介護保険料の基準額、所得段階で算定してはということなんですが、これは想像しても事務が煩雑に間違いなくなります。煩雑になるからダメということじゃ決してございませんが、果たして議員のおっしゃるこの算定が今以上にいいものなのかということにつきましては、私はちょっと疑問でありますので、行うつもりはありません。そして特に高齢者、低所得者層への支援について、今後も検討していただきたいということなんですが、これは本当に私どもも思ってます。本当に支援の必要な方に喜んでもらえる有効なものに検討していきたいと 思っております。議員皆様、何かいいお知恵がありましたら、逆に私どもにお貸しいただきたく、私の方からもお願い申し上げるところでございます。以上でございます。
6番、渡辺議員。
はい、はい、6番。そういうことでですね、データはちょっと古いんですが、この事業というのは町長もご存知の通り、道内ではですね、約50市町村で支給基準はそこそこによって定められていますが、実施されていると聞いております。日本一寒い町ですか、陸別町だからこそ他の町に負けない寒冷地対策事業としてですね、本当に頑張ってほしいなと思います。できればその単価に問わずですね、非課税世帯を中心に、私は少なくとも高齢者とか、低所得者層に対してはですね、本当にできるだけ、そういう環境の中でなく、支援をしていただきたいと。で、この先もですね、この事業については、陸別町にとっては大変、必要な事業でございますので、なくすことなくですね、継続していただきたいということでございます。そういうことで、日本一寒い町陸別町で、全国に、名をですね、広げてまいりました。ご存じの通り、寒冷地としてもですね、名高く寒地県で言えば今は日産自動車ですか、世界の日産と言われている、日産自動車が、ここに試験場を設けまして、そしてまた地域会の王者であります、日立建機ですか、日立建機も、冬場の、寒冷地 の試験で来たり、日本電装ですか、日本電装も日産の試験地の内に、で一角でも試験をやったりですね、最近では皆さんもご存じの通り、ピップエレキバンですか、それと本当に一番新しいコマーシャルに出てきますが、パナソニック、これ私も何回見ました。したらもう本当に陸別の看板名前がそのまま出てきまして、本当に私静岡に、友達いまして、電話来たり、なべちゃん陸別名前出たよ、今日も寒かったんだねって、本当に電話くれたり、そういうことはしばしば、あります。陸別独自の寒い町にあった、支援事業をですね、思い切って私は取り組んで、また先ほども言いましたが、高齢者が安心して陸別で骨を埋めれるような、町づくりにしていただきたいと。で、私はですね、決してこういう暖房についてはばらまきっていうふうには考えておりません。本当に、そういう中でですね、最後になりましたが、重複します。特に高齢者の低所得者層への支援とか、そういうことに対してもですね、安心して暮らせる町づくりを推進していただくためにもですね、町長のご意見をご確認しまして、私の一般質問を終わりたいと思います。
はい、議長。
藤井町長。
はい、私どもも安全で安心に暮らせる町づくりと、歌っておりますので、議員と同じ考えはもちろん持っております。高齢者でもたくさんお金持っている方もいらっしゃいますし、そうでなくて低所得者で本当にギリギリで生活している方々もいらっしゃるのは事実でございますので、そこら辺に手の届く行政をしていきたいなといつも思っているところでございます。以上です。